お聞きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は少子化問題を追いかけている大泉ひろ子さんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺います。大泉さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はお忙しいところをお出かけくださいまして大変ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい、ぜひ今日も一つよろしくお願いしたいと思います。
はい、
はい、大泉さん、現在は財団とかシンクタンクのお仕事をしておられるということ で、先ほど実はご年齢をぜひ言ってくださいというふうに頼まれましたので、
はい、
女性の年齢は私から聞くことはないんですが、大泉さんからご紹介をということで、はい、70歳というふうに伺いました。
いや、71歳です。
70歳ですか、うん、
少なく言わないでください。
失礼いたしました。
はい、
なんかものすごくお元気で、歩き方からお声の調子から、
はい、
いや、なんかまあそのなんて言いますか、若さの秘訣もお伺いしたいんですが、
はい、
今日は、まあ、コロナを中心にね、
はい、
健康全般についてお伺いしますけども、
はい、
まずその今どんなお仕事をされてるか、その問題意識とか、その辺もちょっとまずご紹介いただけますか。
はい、そもそも私衆議院一期で辞めたというか、はいはい、選挙に落ちて辞めさせられた、はい、ということがございますが、
国会議員やって
られ
たんですね。
はい、
はい、
まあ、志半ばで辞めてしまったというのがありますので、はいはい、やっぱりその自分の志をなんとかいろんな形で続けたいなと、はい、それが今おっしゃっていただいた一つは少子化問題、
はい、
まあ、言葉を言い換えると実は人口問題なんですね。
そうですね。
で、これは私は究極の社会政策というふうに考えておりまして、うんうん、まあ、最後の社会政策かもしれないなと思ってるんで、はいはい、まあ、それでシンクタンクとかですね、はい、それから財団とか、
はい、
まあ、そのテーマでやってるところで仕事をさせていただいてるということでございます。
そうですか。はい、議員になられる前は何をやっておられたんですか。
はい、私は厚労省、今厚労省ですけども、
はいはい、
私がおりました時は厚生省、
はい、
厚生省の役人を30年ほどやっておりました。
はい、
ただその間国際機関のユニセフ、インド事務所に行ったり、はいはい、あるいは山口県に出向したり、
はい、
ということもございましたが、
そうですか、
まあ、一貫して健康と福祉をテーマにやってまいりました。
はい、そういたしますと今のこのコロナでね、
はい、
厚労省はまさにこの、まあ、一番忙しいところだと思いますが、たくさんおっしゃりたいこともあるんじゃないかと思うんですけども、その、まあ、正直言ってですね、そのコロナが、まあ、いかにこの日本を変えるかっていうのはこれから大きな問題ですが、その足元のところで日本の健康保険とか医療とか、それから厚労省の行政とかもかなり揺さぶってると思うんですよね。
うん、
まず率直な感じで今どんな感じでしょうかね。
やはりコロナっていうのはまあ戦争に似てますね、戦時体制に。
はいはい、
だからこれまで、はい、放っておいたような問題がですね、うん、表面に全部現れてきたんじゃないかなと思うんです。まずはこのコロナ問題をやるということは、はい、まあ、健康政策を進める、はい、ということでございますけれども、はい、誰がトップでやってるのか、
はい、
まず体制で言うとそれなんですけども、はい、総理大臣がトップというのは誰もが知ってるわけですけども、はい、その下に3人の大臣が関わっていらっしゃいますね。
そうですね、3人、大臣3人いるんですよね。
そう、
コロナ大臣だけじゃないんですよ。
はい、コロナ担当と言われているのは西村大臣、もともと経済再生が担当でいらっしゃいますよね。
は
い、ということは最初からこのコロナ問題は経済政策の方が上だと言われても仕方がないわけでございますね。
そういうふうに解釈できるわけですね。
はい、それから河野大臣がワクチン担当に入られましたよね。はいはい、これは、まあ、マスコミとかいろんな方のお話を伺いますと、うん、今一番人気あるのが河野さんでございますから河野さんがワクチンをやればやってる感が出るっていうのかな、
やってる感が出る、
文句言われないだろうっていうのが政治的な意図があるかなと私は思ってるんですね。
いや、でもちょっと大泉さんね、
はい、
大臣の任命ってそういうノリでいくわけですか。大体
いや、私が総理ならしないかもしれませんけども、
外物にはなかなかわからないんですけども、ああいう最近大臣の任命っていろんな認証の大臣できますよね。
はい、
なんでこんな名前の大臣ができるのかなとたくさんあるじゃないですか。
そうですね、
いや、担当の役所があるのにそこに何人も大臣いたら、それ問題の方が多くないじゃないですか。
いや、
普通に考えたら、
私も、私が厚労大臣、田村さんだったら怒ると思いますね。
でしょうね。
なんで私に全部管轄させないのだと、バラバラになっちゃうんじゃないかと。
逆にじゃあ組織の中の人たちもどうするんですか、それ。 はい、指揮命令系統どうなんですか、
まあ、そうですね、だからそこがまず組織の問題で、この体制の問題で一番の問題はここに来るかなと、
はい、
ただこれは絶妙なやり方とも言えるわけですね。
絶妙、
はいはい、何かがあった時に、うん、一人の人が全部責任を負う必要はないと
責任逃れ、
うん、あの人が悪いこの人が悪い、まあ、こういうことを言っていいかどうかは分かりませんけれども、少なくともそういう構造になってるんではないか。
なるほど。
ただそのコロナ問題といえば健康問題でありますから、はい、メインはやっぱり、
はい、
厚労大臣だろうと私は思うんですね、
はいはい、うん、
でもそのコロナ担当大臣が自治体との関係もやっておりますし、はいはい、ワクチンというのが今一番の救世主でありますが、それが河野大臣がやってますし、やっぱりその15の守りみたいな医療体制をどうするかっていうのを、まあ田村大臣がやっておられるわけですけれども、やっぱりあのここがですね、将来の政策にも最もつながっていくところだろうというふうに私は思っております。
それからあの、まあ、よくその病床の逼迫という言葉が聞かれますが、
うん、
まあ、はっきり言ってコロナの受け入れやってない病院は結構空いてるわけですね、
うん、
あれ前から非常に私もその、まあ、医師会とか病院とその政府の政策の関係が今一つよく分かんないんですが、
うん、
あれはなんであんな感じになってるんですか。そのコロナの受け入れするしないってのは各病院の自主性に任されてるわけですよね、
うん、
で実際でもね、病院入らなくて亡くなる方いらっしゃいますし、
うん、
そのあたりはどんなふうなことになってるんでしょうか、日本の制度っていうのは。
だからやっぱりあのよく言われることですけども、はい、コロナは特殊な疾病としてしまったわけでございまして、
はいはい、
あのすごく卑近な例で例えば保育所っていうのありますけれども、
保育所、はい、
あのいつまでたっても待機児童がいるのはなぜかっていうと0歳児がなかなか入れないんですよね。0歳児にはその子ども3人に保育士さん1人っていう風な非常に手厚くですね見なきゃなんないように、コロナが特殊の疾病としてしまったので法律上のですね、そこに人を集中させなきゃならないということになっちゃって、いろんなとこから人を引っ張ってくるから、まず病床が足りなくなっちゃうということにもなるわけなんですね。
そういうことなんですね。
あるいはその国立病院とか大学病院、まあ大学病院は文科省系統で厚労省系統じゃないんですけども、そういうところは全部やらなきゃダメよとかですね、そういうその強烈な政策も打ち出せばいいわけですけど、まあそこまでいってないということでございますね。
あ、そうですか。
はい、
いやなんかですからその例えばコロナやってるところはもう本当にお忙しで、
はい、
ね、その従事者の皆さんも危機にさらされてると、でもはっきり言ってコロナやってないところは小児科さんなんかもそうですが、患者さん来なくなっちゃったと閉院しようかと、なんかどういうことになっちゃったのかなと思いましてね。
ある意味じゃあ患者さんが来なくなったってことは、これまでの医療に不要不急なものがあったという言い方もできるわけで、まあ、あの昔のジョークでよくありましたけども、あのお年寄りが最近病院に来なくなったなっていうと、あの人病気じゃないかっていうよく言われたジョークがございますよね。もしかしたらその医療費削減っていうのは政府一生懸命やってきたけども、今回のコロナ禍でですね、あの不要不急っていうものもあるかもしれない、これからの医療政策にこの実態をしっかり検証してですね生かす必要があるんじゃないかというふうに思います。
そうですね、なんか本当に医療費を削減しないと日本はパンクすると、でもまあ結果的にそうなったと、これでコロナが収束するとですね、昔みたいにまだ病院に行くかとそうでもないかもしれませんよね。
そうですね、
意外に病院行かなくても大丈夫だとみんな分かっちゃったと、いう可能性ありますよね。
まあ、逆もあるかもしれませんね。例えば、飲食とか旅行とか、爆発的な需要が起きるかもしれないと言われてます。
戻ってくるところはね、
はい、
飲食とかそうですね。
そうですね、医療についても今まで行かなかったんだから毎日行こうっていうことになるかも
かもしれない、
知れないわけですよね。
なるほどね。でもなんか本当にその隠れた問題が吹き出したという、他にはどんなポイントございますか。
まあ、冒頭に3人大臣、はい、頭が3人いるという話をしてございましたが、
はい、
じゃあ誰がメインで支えていくかっていう問題なんですよね。私はなんだかんだ言ってもですね、厚労省が専門的に支えていかなきゃならないと思うんですよ、例えば PCR 検査はなんで日本は他の先進国と違って、 って大々的にやらないのか、
はい、
その理由ってちゃんと説明されてるでしょうか。
そうそう、説明はあまり受けてないですね。
あの説明されてもなんか納得いかないような説明が多いんですけども、まあ、実際には今保健所の体制っていうのが整ってないからって言っちゃった方が早いんじゃないかと思うんですよ。
なるほど。
これはあのよくマスメディアでも言われておりますけども、はい、保健所っていうのは1989年、うん、平成元年ですね、うん、この頃は850いくつかあったんですよ、はいはいはい、それが現在では460ぐらい、つまり半減してるんですね。
そうなんですか、はい、
で保健所っていうのは厚生省そのものではなくて都道府県が設置します。まあ、政令市とか他も設置できるところもあるんですけれども、はいはいはい、だからあの管轄するのは都道府県でありますが、これだけ減らされたというのは、まあ、1995年に地域保健法っていうのができまして、うんはいまあ、その前触れで若い人はご存じないかもしれませんけど、うん、土光さんということがやって第二臨調で行政コストを下げようということで、はい、あの平和な時代の保健所っていうのは、はいまあ、いらないように思われたんですね。
なるほど。
でどんどん減らされて、はいまあ、その代わり市町村保健センターっていうのを、うん、今度は都道府県レベルじゃなくて市町村レベルで作りましたが、はいはい、これはその老人とそれから母子保険ですね、老人保険とそれから母子保険の対人サービスに特化しているものでございまして、今回の疫病対策にはあの都道府県レベルじゃなきゃなんないんですよ。その時に対応ができないという状況になっているのが、まあ、一つ組織的な問題なんじゃないかなというふうに思います。
あ、そうですか。それそのまま言えばいいのにね。
そうですね、そのまま言わないというのは、まあ、政府のやることはみんな正しいからというふうに言いたいと思うんですけども、
うん、
やっぱり言わないで問題になってるものはたくさんあると思うんですよ、うん、例えばこの疫病そのものっていうのは、はい、あの終戦後は、はいまあ、結核が第一の国民病でございましたよ ね戦前から引き続いて、はいはいはい、それ実は撲滅に近いところまでやったわけですね。
そうですね。
だから当時は疫病対策っていうのは花形政策だったわけですよ。
結核撲滅で、
はい、
確かに、はい、
公衆衛生局の貿易化って、はい、貿易っていうのはあの防ぐ疫病の疫ですね、ですね、はいはいはい、そういうところに医系技官が、まあ、8人ぐらいいたと私も聞いたんですけども、
はい、
その水を集めてね、医系技官の水を集めて一生懸命やった、でそれが結核が問題なくなった後に、はい、実は大きな問題が過ぎちゃったんで、実は下り坂になってきてしまったんですよ。疫病対策、もっと大きく言えば公衆衛生対策という、
はい、
逆にそのがんとかですね、まあ、最近ではまあ糖尿病とか認知症とか、はい、そういうものも入ってきましたけども、はい、がん対策やなんかに重点が移ってまいりましたので、うん、非常にこの組織的にもですね、
はいはい、
厚労省の中の組織的にも疫病対策、公衆衛生対策は弱くなったっていうのがあるわけですよ。そこを突かれたのが今度のコロナウイルスの問題であろうというふうに思います。で、重ねて言うとですね、これはラジオ聞いてる皆様に笑われちゃうかもしれないけども、どこの組織もそうだと思いますけれども、花形のところにいい人材を送ると、
はい、
下り坂になるといい人材を送らないと
、まあ、
ちょっとこれは語弊のある言い方かもしれませんけども、人事の序列っていうのを作ってしまうわけですよ。
なるほど、ね、
でこの医系の仕事は医系技官がやるべきっていうのは、これはアメリカの GHQ が決めたことなんでございますが、これは話せば長い話なんですけども、やっぱりその結核対策が終わった後はですね、一番重要なのはお金を使う医療保険、でその次は医療政策がんとかですね、うんはい、で公衆衛生は一番下に置かれてしまったと。そうするとその人事をそういう順序で行うと、麓にいると面白くないじゃないですか。
なるほどね。
そういう問題が出てきてしまうわけですよね。
なるほどね。
この類似の話をすれば、例えば福祉の世界でもそうなんですよ。一番人数の高齢福祉が一番だと、
あ、はい、
それから少子化の問題あったら児童が次だと、で障害福祉は一番下だみたいなね、
あ、
そういう変な序列を作ってる役所は、
あ、
それが原因で力を出してないっていうところもあるんじゃないかと私は思っております。
そうですか。かつて SARS が、ね、流行いたしました時、うん、日本は幸いにもほとんど被害なかったわけでありますが、まあ、ああいう海外の感染症の情報はいつも役所の皆さんもこうチェックしておられるでしょうけども、 今回は不意をつかれたっていう感じですか。そうします、
うん、不意をつかれたのと、その今その人事について申し上げましたけども、厚労省がもっと専門的に仕事するためにはですね、うん、まあ今分科会とかいろいろありますけども、そうではなくてもうちょっと恒常的にね、常にあの専門的に対応できる体制でなきゃいけないと思うんですよ。
なるほど。
でこれを専門的に対応するのはまあ言ってみれば医系技官、まあ、他にも薬系とか、
はい、
看護師さんとかいらっしゃるわけでございますけれども、はいはい、私は端的に言うと医系技官の人事というものにも疑問を持っております。
そうなんですか。
私が若い頃はですね、はい、72年にあの厚生省に、当時の厚生省に入りましたけど、はい、その頃は国立病院で、はい、まあ、10年以上の臨床の経験を持つ方が医系技官になったんです、
はいはい。
でも今はですね、医学部を卒業すれば公務員試験は免除されて、あの医師国家試験を受かった人は誰でも医系技官になれるわけです。まあ誰でもって言ったらもちろん専攻はあるでしょうけれども、そうするとですね、臨床を経験していない、それからまあ医学博士をほとんどの人は持ってませんよね、研究もしてないという集団で入られて、行政マンとしてはまあキャリア官僚と同じかもしれませんけれども、医系技官であるという意味が非常に薄れてくるわけですよ。まあ全員とは言いませんけど、立派な人もいらっしゃるでしょうけども、だと思います、集団としては。
なんでそんな話になってたんですか。
まあやっぱりこれは上に来た人が多いというか、まあ医系技官もキャリアも上昇志向ですから。
上昇志向ね。
あのまあそれかどうかそれは半ば冗談でございますけども、やっぱりその医学の情報、医療の情報を専門的に高めるためには、厚労省っていう組織全体がですね、そういうその高い知識の医系技官である必要があるというふうに思いまして、やっぱり普通の行政マンと違うのは医療現場にいたことがある、あるいは研究の世界に、医学の研究の世界にいたことがあると、それを持って専門家としてたくさん入れていかないとですね、私はまあ失礼ながら今回のコロナもね、他に2大臣も担当を作っちゃったのはやっぱり厚労省のプロフェッショナリズムの弱さもあるんじゃないかというふうに思っているんです。
あとまた見てますとね、自民党の人たちはまたいろいろ言いますよね、
はい、
でその首相もこういろいろ言うし、で尾身会長もいろいろ言うし、こう、なんかみんなそれぞれになっちゃって、収拾がつかなくなってるように見えるんですけど、ああいうのはどういうことなんですかね。
まあ結局、まあ、総理をはじめとして専門家ではないわけですよね、で政治家が決める基準っていうのは、まあ、自民党政治にとってプラスかマイナスか、もっと究極で言えば得か損かって悪いけれども、私も政治家やりましたからそれは知ってるわけでございますよね、まあ、その時にその専門集団の結論をねどれだけ大切にするかっていうことなんですよ。でも専門集団の方が今申し上げたようにぐらついてますと、なんだどっちが卵かニワトリかわからないんですけども、まあ政治家はこう言ってるからって言って忖度しちゃう。で政治家の方はなんか専門知識がないからって言って、でなんか意見よこせっていうような形になってしまいますのでね、それでその忖度をするっていうのは、まあ、もう最近では、まあ、忖度っていう字が皆様書けるようになりましたけども、私なんか1972年からこの忖度っていう漢字書けんですよ。
そうですか。
なぜかって言ったら、厚生省に入った時に、とにかく国会議員と大蔵省だけは忖度せよって教えられたから
です、ね、そうなんですか。初めて伺いました、そうなんです。
でこの忖度がですね、まあ、盛りかけ問題いろいろありましたけれども、あまりにも肥大化しちゃったというふうに私は思うんですよね。これもやっぱりコロナ対策にとって良くない。なぜ良くないかっていうと、忖度を政治的に担保してしまったのは内閣人事局ですよね。つまりその閣僚で人事を終わらせるというんじゃなくて、内閣が最終的に幹部を決めますと、縦割りをやめさせるためだと表向きはいいかもしれないけども、それは何が起きるかっていうと、文科省の中で厚労省の中で自分は一生懸命やって認められよう、しのぎを削ろうというのではなくっ って、ね、なんとか官邸に行って顔出して好かれようっていう風になってしまうじゃないですか。
そうですね、
はい、政治家との接触によって自分のそのポストを確保しようっていう風になっちゃう、この忖度っていう風習、
風習なんですよね。
これも私はあのコロナに影響してる、組織的に力を出してない、組織的に専門化できないというものの原因になってるんではないかっていう風に思います。
普通はあのほら専門家の方がね、はい、まあ、組織のトップになんかこう進言するときは3つぐらい選択肢作りましてね、
はい、
こうまあ現状楽観悲観と、
うん、
でまあ選ぶんでいくっていうのは口でいきますけど、そういうなんて言いますかね、専門家内部の意思統一がやっぱなかなかできてないんでしょうかね。
そうですね、まあ今分科会っていうのを作って、尾身さんが、
はい、
長になってやっていらっしゃいますけれども、まあ専門家っていうのは、みんな一人一人自分が一番専門だというところはありますから、だからその専門家集団と常にパイプを持ってきちんと何が正しいかっていうのは上げていけるのが、この事務局である厚労省、
は
い、つまりそれは医系技官とは限りませんけどね、はいはい、もちろんそのキャリア官僚もそうでございますけども、はい、でも専門的に受け入れられるという土壌を作ってなきゃいけないということなんです。何のための官僚制度かって言ったら、政治家はいいか悪いか損か得かでもいいかもしれないけども、うんうん、そのための土台になってあげなきゃいけないんで、土台も弱いと。そこはコロナ政策が必ずしもうまくいってないということの理由になってんじゃないかと思います。
なるほどね。あとやっぱりその、まあ、ワクチンはいろんな議論もあると思いますけども、
はい、
まあ、とにかくワクチンの開発は日本はえらい遅れてる、から治療薬の承認とかそういうのもえらい遅れてると、
うん、
アメリカに比べれば格段の差があると、うん、このあたりはどういうふうにお考えになりますか。
まあ、これは一般的にも言われてますけども、ワクチンの副作用なんかがあってですね、日本はワクチン開発に非常に消極的でありましたよね、
はいはい、
でもこの今回のワクチンはですね、うんうん、それに加えて実はの不都合な真実っていうのが、
はい、
ありそうなんですよ。
そうですね、
私が最近オンラインで参加した国際会議でも、リュック・モンタニエという、
はい、
フランスのパスツール研究所出身のノーベル賞受賞者であります、はい、エイズの発見でノーベル賞を受賞したモンタニエ博士がもうはっきり言ってましたね、今回のワクチンは絶対に皆様受けてはいけませんと。
やっぱり
やっぱりというのはどういうことですか。
知り合いの、ね、ドクターが言うんですよ、やめときなさいって、親しいドクターがね。
そうでしょう。ですから調査でもしばらく様子見るとか受けたくないっていうのは結構高い数字で出ているのは専門家からの発言があるわけで、
でもそれね、
うん、
どういうところが本当に危険なんですか、専門家のご意見としては。
私は専門家じゃないけども、一般的にはジェンナーが始めた予防接種、長らく例えば弱毒化したウイルスを体の中に入れて免疫を作るという考えでしたけども、これ今度のは DNA を入れるということですね。で動物実験では何も問題なく来たけども、まだ人に対する治験というのは十分行われてない、急いで作られましたので行われてないでも始まっちゃったから、実は何が起こるか分かりませんよっていうのが、まあ危惧されてるということなんですよね。でもそれは分からないですよね、我々はね。分
からないですよね、まあだから本当にそういう意味では、まあ、逆に慎重であったらこれいいのかもしれませんね。
そうですね。でもそうしちゃうと、まあ、それこそオリンピックも難しくなるしまあ全世界的にですね、もう欧米ではもうどんどん進んじゃっておりますから、
はいはい、まあ、オリンピックの話はこういう伺いますけどもね、
はい、
治療薬なんですけども、
うん、
これも例えばその抗マラリア薬のね、うん、イベルメクチンがインドで効いたという話もありますし、まあ、いろいろこう、まあ、報告といいますか実証例が上がってきますが、こういうあたりは厚労省はどんなふうに整理して決めてるんでしょうか。
そもそもですね、新薬の開発っていうのは日本はもう本当に遅れてると思いますね、まあ、ヨーロッパも遅れてます、アメリカがダントツですよね。
そうですか、
はい、でやはり日本はですね、超高齢社会ですから、高齢社会に関するところでは強いところもあります。例えば最近でもアルツハイマーの、
はいはい、
新しい治療薬ですね、これアメリカでも FDA でも、はい、認めるというようなこともございましたが、それ以外のことについて 特に感染症、ヨーロッパのようなペストの経験っていうのはないわけですから
そうですね、
非常に遅れているというふうに思います。だから、このコロナに関してだけじゃなくって、うん、新薬の開発というものが、うん、もうすでに遅れてますと、
はい、
の一部のそういうその認知症とか高齢関係を除けばですね、やっぱり今回このコロナの遅れでここをどうするかと、研究費をどうするかっていうのも課題として浮き上がってきたと思います、
うん、あれ実際にはやっぱりものすごい開発にはかかるんで、資金調達ですね、これがそのもう民間も限度があるというようなことが最大の原因と言われますが、やっぱそこなんでしょうか。
いや、それもあると思いますが、
はい、
まあアメリカなんかも、うん、開発費、例えば軍の費用の中から出したりとか、実際にはいろんなところから出ていくわけで、アメリカの NIH の開発費なんていうのはもう比べ物にならないわけですよね。だからやっぱりその日本は何に重点を置くのかっていうのが、まあコロナが一つの戦時体制だったと思えばですね、この戦争が終わった後に重点の置き方を変えていく必要があると思うんですよね。こういうその研究費の分野っていうのはご存知だと思いますけども、うん、はい、科研費っていうのも競争的な費用だ、はい、ということですが、です、ね、はい、大学への交付金は減らしたけど科研費はここまであるよって言っても、うん、行くとこには行くけど行かないとこには行かないと、
そう
ですね、はい、そこをやっぱり科研費を大きくすると同時に、うん、どこに焦点を絞るかっていうこともやっていかなきゃなんないんじゃないかと私は思います。
そうですね、
でこれが今まであった、今までもずっと問題視されてたけども、なぜか問題が全部先送りされて、で解決しないままできたのは、コロナの後にみんな解決、今から政策化していって解決していく必要があるんじゃないか。それはもうまさに日本の起死回生のプログラムになっていくはずだと思うんです ね、
ですね。あともう一つ先ほどお話ししましたオリンピックなんですけども、
はい、
私はですね、その感染症の危険がある中でオリンピック開催するのは非常に私は抵抗感があるんですが、どう思われますか。
まあ一般的に言うと、
はい、
一般的にっていうかですね、まあ一般的に言うしかないわけですが、うん、吉と出るか凶と出るかわからないわけですね。
はいはい、
で多くの人は、うん、学者も含めてですね、これは京都出るんじゃないかと、今の状況ですとコロナの第4波っていうのがちょっと収まっても高止まりで収まってる程度だから、オリンピックで人が動けばまた5波が来る、あるいは4波がもっと大きくなるというような危惧があるからやめた方がいいという意見が強いわけですね。で人々もそういうのがマスコミで流されますと、そういう気持ちになって反対者のが多いわけですね、はい、延期した方がいいも含めれば7割ぐらいの人が反対してるわけですね、はい、そうすると、どうしてもやりますという政府は、いやこれは IOC が決めることで政府じゃないと言いながら政府は断れますよね。そうは言っても
断れますよ、
やるのには何かあるんではないかと思ってしまう、うん、その説明が必要なんです ね、
そうですね、
あえてやるには何なのだということは、これは国民に対して説明がいると思うんですよ。なし崩し的にこのオリンピックが始まって、はい、いや無観客じゃなと言って、うん、選手のために悪いなと、選手のためと人々の命のためとどっちかっていうのは我々が決めなきゃいけないことなんですけど、選手にも悪いしなって言って1万人の観客を入れて京都出た場合どうするかっていうことなんですよね。
検疫だってその特例設けると、
うん、
特例設けて感染が広がった場合の責任大変ですよね、
うん、だからこれは似てるのは太平洋戦争かなと、大丈夫だ大丈夫だと言って、ね、まあ、真珠湾攻撃とか、うん、マレー半島ぐらいまでは良かったかもしれないけども、うん、太平洋諸島でどんどん負けていってと、硫黄島ぐらいでしょ本当に対抗できたのはですね、
そうですね、
そういう風になっていくじゃないかなっていう悪夢が日本人に返ってきてるわけですよね。
確かに、いや大体ですね、オリンピックはそもそも欧米でねこう広がってきたわけで、彼ら の、 主要メディアみんな反対ですよね。
そうですね、
いかにしろみたいな論調ですよね。
そうですね、新聞はそうですね、ニューヨークタイムズもそうでしたし、
ね、
ワシントンポストもそうでありましたので ね、 で、
ね、
で私は自分のブログにも書いたんですけど、はいはい、ワシントンポストで、うん、オリンピックやめるべきだって出た時に、はい、これこそポツダム宣言だと、
はい、私もそう思いましたよ。
そうですか、受諾しないと、あれすぐに受諾しなかったから原子爆弾落とされたりして被害が多くなった、 ただもしかしたら万が一杞憂に終わるかもしれないと思ってる人もいるかもしれないんですよね。
オリンピック主催する側ですとね、東京で大惨事になったらもう終わっちゃうでしょ。だからやっぱりそんなね、一か八かの危険は犯したくないと思いますよ。選手だって何だってですね、
そうですね、
有名選手が来て感染しちゃってね、もうまあ命取り留めてもですよ、なんか元のようにその走れなくなったとか言ったら大変なことじゃないですか。
いや本当にそうだと思いますよね。
だからそう考えたらね、普通は選手出せないし審判だって出せないですよね。私はすごく真っ当だと思いましたね。
そうですわね。
それをね、安心安全だからとかね、言葉だけで言われてもね、これ世界通用しないし、海外の専門家だってですね、日本のその対策は不十分であるとよく出てますよね。私はだからね、ああいうものが出てるのに、政治が突っ走る、で厚労省もまあイエスだかノーだかわからないっていう様子がね、まさに今大島さんおっしゃったような終戦末期、終戦が近い時期の日本、ずるずる引きずられていく、そんなイメージを私は持ってます。
そうでしょう、私もそういうイメージを、持っております。で、まあ、特に今度の東京オリンピックはIOC のバッハ会長が非常に熱心に開け開けと言ってるんで、まあ反発もすごく多いと思うんですけれども、まあもしかしたらこれがヨーロッパだったらバッハ会長反対するんじゃないかと。
そうですね、
アジアの一角にある国だからいいと思ってんじゃないか。例えば三国同盟だった日独伊で、ヒトラー日本嫌いだったんですよね。
そうですね、
それでも三国同盟結んでて、ね、はい、本当は日本なんかどうでもよかったんです。
そうですね、
いや私はね、これはちょっと語弊があるかもしれないけども、
三国同盟みたいなもんだ、日本やれやれ
と、そうヨーロッパで行うって言ったらバッハ会長もやめとこうドイツで行うならやめとこうってなったかもしれないと思うんですよ。
許されないですね、向こうでやるんだね、
と私は思います。日本だからまあいいでしょうと、なったかもしれない。そこまで考えてもいいんじゃないかなと
感じますね。
そうですか、
いやだから情けないですね、日本政府もね。
やっぱりそうですね、
大臣3人いてなんとかならんもんですか。
本当にそうですよ ね。だからやっぱりその日本は長らく、今もそうかもしれないけども、なかなか独自の外交ができる国ではありませんから、アメリカのお墨付きもらったらこれはもう大丈夫だっていうふうにみんななっちゃうんじゃないですかね。あの志村けんの大丈夫だじゃないけども、
ね、
あのけんさん自身は亡くなられてしまいましたけども、そこはね、外交も含めて、さすがに外務大臣は今度のコロナ対策に入ってましたけど入れた方がいいんじゃないですかね。
そうですね、
そこがやっぱりその日本が置かれてる国際社会での地位というのも、日本だからやっていいよかもしれない、
あります、
そこまで疑念を持って決めていくべきだと私は思います。
それは私もそれは全く同感だ、確かに三国同盟のことを考えたら大いにそのことはありますよ。それからまあちょっとまあ関連するんですけどもね、その健康と疾病の関係なんですよ。先ほどもその、病気にならない人がね、こう増えて病気を訴える人が少なくなって、それでその病院行かなくなったと、結果的に医療費が削減されたと、でこれから病院の経営どうするかと問題ありますが、健康を維持するためにお金を使うのか、病気を治すのにお金を使うのかという非常に大きな、なんて言いますか、選択肢がありますよね。昔はなんかこれこそ自動車じゃありませんけどね、もう一生懸命車走らせて、壊れたら修理工場持ってて直してもらうと、そしたらまた思いっきり車走らせるという生き方、猛烈な生き方っていうのはね、当たり前ですけど最近は違うと、健康寿命を長くして、でそのなるべく病気にならないようにしようと、これドクターも皆さん協力してくださいと、健康立国だと、こういう方向にやっぱ変わってきてるんじゃないかと思うんですけども、このあたりその行政との関係ってのはどんな感じなんでしょうかね。
いくつかそれに関して問題があると思うんですけれども、まず世界に冠たる日本の医療保険ですけども、これは法律上は健康保険でございますが、 これは予防給付というのは認めてないんですよ。
予防
つまり、はい、私はこういう病気になりそうだからこういう薬をもらいに来ましたっていうのは疾病を治すためじゃないから、
あ、ダメなんですね。
認められていないわけです。だから美容整形とか認められてませんでしょ。
ああ、そうか。
本当は私は顔を良くしなければこの世に生きていけないって言ってもそれは疾病じゃないということに、
そういうことですね、
なるわけですよね。
あ、そうですね、
うん、ところが、はい、一方で医療費削減と叫びながら、はい、他方で地方自治体が行っている検診ですよね。
検診あります、
ね、お年寄りの検診とか、はいはいはい、そうすると血圧が高すぎます、はい、糖尿病のための血糖値が高すぎます、はい、ということで、そこで、まあ、あの基準値というのがあるわけですけども、はいはい、基準値を超えた人は病院に送られるわけです。
そうですね、
はい、まあ、強制的ではないけど病院行った方がいいですよ、はいはい、行くと血圧90-130の外にあるですぐ高圧剤、
そうです、ね、
2週間に一遍、その日から患者になるわけです、
ね、患者になります。そうなんですよね、
これに対しては、反論してるお医者さんも随分います。
やっぱりそうでしょ
う、うん、昔はですね、本当にあの年寄りの血圧は180まででも問題ないと、200超えなければ問題ないと言ってるお医者さんも今たくさんいるわけで、
本当ドクターひっそりそう言いますよね、
はい、
やたら飲まないでいいですよつって、
そう、ところが、その市町村保健センターでやってるそういう検診でですね、その数字の外に出た人、みんな患者にしちゃって患者作っちゃうわけです。
作っちゃう、
予備軍を患者にしてしまうわけですよ。だからこれはすごく矛盾してます。これこそ予防給付ですよね、うん、あの血圧が高くても自覚症状は何にもないですけども、うんうんうん、あの脳卒中とか循環系の疾患が多いですよと、どのぐらい多いんですか、 1.4 倍ぐらいですよとこういうわけですね。でも 1.4 倍って何と、14倍とかね、140倍ってこれは大変だ、うんうん、ということになるけども、 1. 何倍っていうのは数なんでしょうかと、
そういうことですね、
いうことですよね。そのためにみんな予備軍を患者にしてしまうっていうので医療費を上げてるっていうのがあるわけですよね。だからその予防給付がダメと言いながら実際予防給付やってるのと同じではないですか。
ざっくり言って何割ぐらいが実質的に予防給付なんですね。
あ、そこは分からないですね、そこは分からないですけれども、だからマクロ的にわからないんですが、だってそういう調査っていうのは絶対行いませんからね、うん、これを行ったら健康保険法って何なんだっていうことになってしまうから、自分たちがあの運営してる厚労省とか都道府県とか運営してる方が蹂躙されてるっていうことになっちゃうから、結構その不都合な真実は絶対掘り出さないことになってますね。
なるほどね、
うん、だけどもただミクロ的にその自分の身の回りだけ見るとお年寄りで月に2回も救急車を呼んだとか、
月に2回も救急車を呼んだ、
でなぜ呼んだかって言ったら、まあちょっと吐き気がしたとかね、風邪気味だったとか、本当に聞くとえっていう感じで、まあ呼んでるわけなんですよね。そうするとかなりやはりその予防的に呼んでるとか予防的に病院通いしてるっていうのはミクロ的に身の回りだけいれば言えば統計的ではないけどもかなり多いと言えるんじゃないかと私は思います。
そうしますと、その健康保険のね、外側で、まあ、その予防給付とか抜きにね、純粋なんか政策として健康寿命を伸ばすってことになりますと、厚労省はどんな政策があるんですか。
あ、それはあの健康づくり、健康づくり運動ですね。
健康づくり運動、
はい、これは1976年かな、はい、渡辺道夫さんが厚生大臣の時に始まったものですけども、はい、まあむしろ最近これが健康日本21というお名前お聞きになったことございますかしら。
あ、ちょっと私すみません、
はい、あのこれが2000年にまあ、健康局の目玉政策として始まりまして、はい、いやもともとはそのアメリカが持ってた政策なんです。
アメリカがそんなこと出したんですか。
アメリカって言えばほら肥満の国でしょ。
あ、そうか、国民みたいな、
うん、そう、それでファーストフードいっぱい食べて
そうです、ね、
コーラなんか何リットルも飲んじゃうというそのアメリカ人たちを健康にするためのプログラムができたんですね。 それを真似て作ったのが健康日本21っていうのは2000年にできて、
はいはい、
それで、それを5年ぐらいやってから、5年だったかな、 あ、失礼、2005年かな、ちょっとごめんなさい、はい、正確なのは忘れてしまいます、はいはい、今第2次にかかってるんです、はい、第2次健康日本21、これが2013年から、はい、2023年、はい、だから今後ろの方にあるわけですよね、はいはい、で第1次プログラムの時に数値目標を出さなかったんですよ、はい、歯だけなんですね、8020ってお聞きになったことありますけれども、歯以外は数値目標を出さなかったので、はいはい、これじゃあ検証できないじゃないかっていうことで少しずつ数値目標が入るようになったんですけども、はい、まあ中を見れば割と単純なんですね、タバコ吸っちゃいけないとかね、酒はほどほどにしろとかね、歯を磨けとかね、はいはい、まあいろんなことがあるわけですけれども、まあ総じてみると、あ、歩けとかね、総じてみるとこれは年寄り向きじゃなくて中高年向きですね。なぜ中高年向きかっていうと、医療費を減らすためなんですね、裏の理由は。
そうですね、
うん、で年取ってからあんまり病院にかからないように、こういうふうに健康に保ってくれよっていうわけで、うん、今その健康日本21を見ると、あれ認知症が入ってないとかね。
あ、そうですか、
はい、やっぱりその年寄りをあんまり相手にしてないというか、医療費削減、まあ、年寄り今使ってるんですけど、将来の医療費削減っていうのがものすごくこう見えてくるわけですよ。でアメリカのジョン・サンド・ジョンソンの人から聞いた話なんですけど、日本の健康日本21はおかしいよって言うから、なぜって聞いたら、これ目の検診が入ってないじゃないかとか、メタボ検診とか入ってるけど目の検診がないと、歯も入ってるんですけどね。
あれ80歳20本結構うまくいったんですか、浸透したんですか。
かなりその浸透したというよりか、世代の違いがあって、あの世代、この世代交代が進んでますよね。そうすると私は団塊の世代ですけども、団塊の世代はさすがに学校で歯磨きを教えたんですよね。その前の世代は歯全然磨いたことないって多かったから、はい、だから最初始めた頃は、2000年に始めた頃はだいたい80歳で6本ぐらいだったんですけども、はい、今は10本ぐらいになってきてるんじゃないですか。
そうですか。
団塊の世代が80になる頃には、うん、まあ、20本までいくかどうか分かりませんけど、はい、かなりこの数値は上がっていくと、
向上してるわけですね、
はい、ね、思われま す,
そうですか。
まあ、どっちにしてもその医療保険、健康保険の外側で の,、うん、健康政策としては、はい、この健康日本21、はい、というのがあって、はい、ただちょっと見ると甘いかなというふうに思っておりまして、完全なもっとちゃんとした数値目標を作ってやっていく必要があるかなと。それからしょっちゅう10年単位になりますよね、しょっちゅう検証をしていかなければならない、まあ、10年単位で検証して、あるいは5年おきぐらいに検証したら、いや肥満っていうのはそんなに、はい、特に男性の場合減らないし
そうですね、
なぜかですね、女性はちょっと減ったりしても、運動も運動量が増えたり減ったりしてるし、そんなに世の中に周知されてない、
はい、
だって藤原先生も、あ、それは聞いたことないとおっしゃったように、先生がお聞きになったことないってことは、世の中の方がほとんど知らないで、
名前を初めて今聞きました、
政策が行われてるわけで、そしたらそれは情報あふれてますよ、健康情報、今のテレビって、これラジオだからあえて言います、今のテレビって、私娯楽番組って2つしかないと思うんですよ、健康番組とクイズ番組
確かにそうかもしれない。
で、両方とも専門家じゃないんですね、出てきてる人が
そうですね、確かにそうですね、
コメントする人がタレントが悪いとは言いませんけどタレントだったり、専門知識をバックグラウンドにしてるんじゃなくて、クイズ番組だってあらかじめ答え教えられてるんじゃないかな、
そうですよね、
その健康オタクとクイズオタクは作るのはいいけれども、
健康オタクとクイズオタク、確かに。
でもオタクばっかり作って結局情報が氾濫してるわけで、むしろその健康問題について自分の論理、あるいはその健康の論理というのを身につけて、これを自分に取り入れようっていうのがなければ、どんなに情報があふれてても、どんなにオタクになって情報してても生きてこないと思うんですよ。
そうですね、今ですけど見てますね、おっしゃった認知症をはじめとした高齢者の方 の,、まあ、その健康自慢で出すことだと、若い人の心の問題、このあたりがね、ちょっとかなり手薄かなと思うんですが、いかがですか、ね、
いや、心の問題は、はい、だから今まで三大疾病と言われてる中に精神病も入ってきましたように、はい、非常に大きな問題であるというふうに思います、はい、でもここは 精神医学と心理学の違いは 何なのかって多くの人が言うようにですね、本当にわからないことがまだ多いんじゃないかと思いますね、
はい、
で私は若い頃20代の頃、はい、1970年代にですね、はい、公衆衛生局の精神衛生課というところにいたんですけども、
はい、
その時はまだ国家賠償法によってロボトミー手術した人の賠償をどうするかなんていう問題が残ってたんですけども、そこからすごくもう変わってきて、今はその薬事療法っていうんですかね、お薬がすごく発達してますが、その発達する前の段階でもう亡くなっちゃったなだ稲田さんという精神科医なんかよく言ってたのは、精神科医っていうのは問診だけやってると1人1時間も2時間もかかって、これは全然ね儲からない職業だって言ったんで、そんだったらお薬たくさん打ちましょう、注射を打ちましょうっていうことになってたくさん開発されたんですが、これは私はそう専門家じゃないから、こう軽々と言うべきことではないけども、本当にそれでいいんだろうかと、薬物療法でと、薬漬けにするということになりますよね。むしろ稲田さんが言ってたのは亡くなっちゃったからわからないけども、問診にもっとお金をつけろよと、診療方針ですね、それがやっぱりその日本全体が医療も含めてやってなんぼ、ということになってしまったから、だから予防給付もダメなのは、やってなんぼの世界ですからね。
そのあたりってのはこう具体的に誰が政策とか具体的なこの基準を決めてるんですか？
やっぱり最初は官僚でしょうね。
官僚決めて、
政治家は選挙忙しいから、
そうです、ね、
私も政治家の端くれでしたけども、選挙9割
選挙9割
不倫が1割政策ゼロ
強烈ですね
みたいな、全員じゃないですけど、のが典型的パターンです。
そうですか、
はい、だから政策集団としての各省がもっと頑張らなきゃなんないけど、だからその人事についてまあ言っていいのか悪いのかわからないけども、でも世の中にやっぱり真実伝えたいという気持ちがあったので言ってしまいましたが、官僚がちゃんとしなければなんない。でも、この霞が関の世界はもう完全に地盤沈下してますからね。
そうですか。
それはもうあらゆるところで言われてますけども、もう90年代から地盤沈下してます。90年代といえばバブルが弾けてですね、税収が少なくなって、税収が少なくなった分大蔵省の力が強くなって、お金で物を決めるというようになりまして、で結局官僚になっても面白くないと、でなったはいいが、その後は忖度ばっかりになってきたっていうことで、プロにこの仕事をやろうっていう集団が私は劣化してると思います。まあ全員とは言いませんよ、もちろんそれは言えませんけれども、非常に劣化した集団になってきてると思うんで、ここにやっぱりくさびを打たなければならない。もう政治家はどうしようもないところがありますが、官僚はもうちょっとしっかりしないと、
そうね、
と私は思います。やり直しを、官僚制度のやり直しも必要なんじゃないでしょうか。
そうですね、やっぱり直接的には内閣人事局がかなり災いをなしてますか。
なしてると思いますね。
逆にその、まあ、政府の人たちの話聞くと、こうでもしないと動かないんだって言うんだよ。それはどうなんですか。
ああ、それもありますね。先送り体質っていうのはあるわけ
で、もやっぱり政治家が責任取って動かせば、これは動きますよね。
そうです ね。ただその責任の取り方っていうのはやめればいいんでしょうでしょう、全部。
まあそうなっちゃうんだな、無責任ですよね、
そうですね、官僚はやめなくてもいいわけですね、他のポストに、まあ、更迭されるとはしてもですね、まあ、人事だけで動いてる世界ではありますよ、ね、
結局みんな無責任体質になっちゃってますね。
いや、そうだと思いますね、
私の知る限り、その昭和の時代の自民党っていうのは何々族って確かいて、政治家それ長くやってましたよね、各分野でね、いいも悪いも含めてね、ああいう政策の継続性とか過去の経営を含めて未来どうするかって、昔よくいたと思うんですけど、昭和の時代は、平成になってからいなくなっちゃった気がするんですね、今なんか全然いないような気がするんですけど、どうなんですかね、ここから横やれば帰ってきてね、
それはよく言われるのは小積極性になったからだということでありますよね、90年代の半ばから、それまで中選挙区制だった時には、例えば自民党でも一つの選挙区で2人とか3人とか出ますから、お互いしのぎを削って、俺はこの専門家になろうと、土木の専門家になろうと、俺は厚生をやろうということで、 だから族議員っていうのができたわけですよね、はい、でその親分がお金を配ったりして選挙を応援したりしたから、はい、まあ非常に団結もあったわけで、この政策をずっとフォローしていこうっていう仕組みそのものが政治家の中にあったんですけども、今はもう完全にオセロゲームですよね。
オセロゲームですね。
総選挙区制で1対1で戦ってで勝つか負けるかだけであって、ね、政策論争なんて全くないですから。
そうです、確かにそうだ、ね、
だからその今のコロナ対策お聞きになってる皆様、うん、ああ今の政府ダメなんじゃないかと思われるかもしれないけど、うん、それ以上にダメかもしれないのは野党であるわけですよ。
ああそうですね。
じゃあ対案がちゃんと出てきてますか、うん、って言ったら、うん、ないじゃないですかと、はい、内閣不信任案、内閣総理大臣不信任案を出したら、うん、いいけど、それは潰れることが分かってて出してるというだけで、もうちょっと勉強して俺たちならこうするっていうのが見えてこないわけですから。
そうですね。
だからやっぱりこの永田町も霞が関も両方とも沈没寸前。
そうですね。
タイタニックですよ。
本当そうですね、あともう一つ伺いたいのは高齢者のことなんですけども、はい、今回アルツハイマーのお薬がね、
うん、
認可されそうだということが始まって、うん、まあ、アルツハイマーが治るだけでもこう随分な福音だと思いますが、
うん、
私もというか認知症もあるし、やっぱ高齢になります、うん、いろんな病気出てきますよね、
うん、
で、まあ、これから高齢化、少子高齢化ですから、この大きな山場、
うん、
あと数十年続くんでしょうけども、
うん、
現実的にどうやったら乗り切れますかね、日本はね。
数十年というかもうずっと続くというわけだろうと思うんですよ。特にまあ問題なのは2025年問題って言って、2025になると団塊の世代全員が75歳以上になるということでありますから、だからその老人の疾病というものを一括りにして、でまあ、今でもあの点数上はあるといえばあるんですけど、もっとはっきりですね、うん、そのお年寄りの病気っていうのを一括りで診療報酬をですね、うんうん、やっぱり若い人と違う体系にしとく必要があると思うんですよ。これは
体系を分けると、
まあ、今でもあることはあるんですけれども、うん、はい、それをもっとはっきりとした形で、だって車だって新車と中古車と絶対に違うわけで、それから我々は死ぬということは分かってるわけですよね、それが近いか遠いかだけの話で、やっぱりその国の政策として最もやらなきゃならないのは、健康上は夭折をなくすということです。若い時に死ぬとかね、子供の時に死ぬとか、それは乳幼児死亡率がものすごく下がったから、かなりもうパーフェクトに近いぐらいになったかもしれないけど、まだまだ癌で夭折するとかですね、30代40代とかあるわけでございますので、そこをやっぱりメインに置かなきゃならないので、高齢者は中古車としてですね、どういうふうに幸せに、そうです、生きられるかっていうことだと思うんですよ。だからその健康の守り方、あの保険点数上はそんなに高くなくてもいいけども、うん、その健康の守り方っていうのは別だと思うんですね。中古車の工場とね、うん、それから新車作る工場と違う。新車はこれからは EV カーばっかりになって、電気の車になってるばっかりですけども、高齢者は違うんですね。ガソリン車でずっと行くわけなんで、その健康体系をやっぱり別にすべきと、それからこれとその高齢者の社会参加とものすごくあの関連があると思うんですよ。今回その病院に行かなくなったっていうのは高齢者すごく多いですよ、ね、怖いからもう病院に行って病気うつるかもしれないって言って行かなくなったと多いと思うんですけども、高齢者やっぱり社会参加したい、病院が一つの社会参加だったわけですね、そこの
病院が社会参加、いい予言ですね、
うん、そうだから、その雇用とか、まあ、ボランティアでもいいんですけれども、あのお年寄りの社会参加の場をもっと国の政策として決めなければいけない、まあ、悲しいかな、この日本人はあの上位下脱じゃないけども、うんうん、上で決めないとなかなか動かないですね、下からこう盛り上がってくるっていうのは割と少ない国なんで、やっぱり、高齢者にとっていい産業っていうのはいくつかあると思うんですよ。例えばこれはあの生物学的に認められてるけども、なんでおばあちゃんは閉経後30年も生きるのかっていうのに対して、人間みたいな非常に未熟児で生まれてくる、あの動物にとっては子育て経験者が必要だからっていう、まだ定説まではいかないけど定説化してるものがあるんですよね。そのおばあちゃんベビーシッターっていうものを、例えばそれを産業化するとかね、それを労働力社会参加 に持っていくとか、はい、あのいろんなちょっとおじいちゃんの使い方の方が難しいんですけどね
おじいちゃんね
難しいんですけどもあのそういうことを合わせてやることが実は健康政策なんじゃないか。だから健康日本21の話さっき申しましたけど、はい、身体的健康が主に書かれているわけですね。
なるほど、
はい、やっぱりその健康っていうのはその WHO の定義でも、うん、身体、心、うん、社会的健康、うん、
はい、
この3つ合わせて健康というと同じように、
う
ん、
そうですね、
そのお年寄り その診療報酬体系を別にすると同時にですね、うん、その社会参加とこう表裏一体の政策にしていく必要があるんじゃないか、
うん、
あのよく言うお年寄りにはあの教育が必要だって、
うん、
教育と教養が必要だってご存知ですよね、この冗談
聞いております
ね教育ところと教養があるということですよね。それをあの国が健康日本21もいいかもしれないけど、ね、教育と 教養プログラム
そうですね、
そういうものもあの政策として作っていく必要があるんじゃないかなと思います。あのかなりそのお年寄りの知恵をね、
うん、
あのそこに入れていくってことはものすごく大切ですよ。例えば日本語だって壊れかけてますからね、はい、もしかしてあのおばあちゃんベビーシッターが増えたらですね、
はい、
綺麗な言葉を話す子どもたちが増えますよ。
そうか、いや本当に今その人類学的なお話は実に腑に落ちるところがございますね。いやでもね、大泉さんものすごいご活躍ですが、うん、例えば最初社会人になられた時の同期生の皆さんも、まあ、70過ぎられますといろんな形で今いらっしゃると思いますが、
うん、
必ずしも皆さん積極的とは限らないですよね。このあたりその現役の間にどういうところがなんか差になっていくんでしょうかね。ちょっと若い世代にヒントをいただきたいです。なるべくみんな元気に行きたいと思ってるんですが、
うん、
どうもそうならないのはどこにこう原因がありますかね。
これは集団として捉えるのは非常に難しいんじゃないかなと思うんですね。あの、私は団塊の世代と言いましたけども、うん、1949年、私は50年1月の生まれですが、
はい、49
年が一番多くて269万生まれてるんですね、はい、270万、
はい、
まあ、あの昨年の出生が84万ですか、
はい、
だから、まあ、3分の1になっちゃったわけですよね。
そういうことですね。
でもその269万全員が生きてるんじゃなくて
ええ、
もうすでにあの2割はなくなってるわけです。2割以上。
あ、そうか。
だ平均寿命っていうのはみんなが平均寿命まで生きるわけじゃなくて、まさに平均なわけですから、
うん、
だから集団としてはやっぱり運不運もあるし、
はい、
生まれつきの遺伝子によって、まあ、最近遺伝子の解析がすごく進んでますから、はい、この人は何で死ぬかもしれない、何に弱いっていうのも分かってきましたので、はい、寿命の違いっていうのはあると思うんですけども、
はい、
でも総じて言えるということはですね、先ほどの WHO の定義じゃないけども、身体もそうだし心もそうだし社会もそうだし、やっぱり前向きに生きるということが一番大きいんじゃないかなと。健康を保つにはですね、あのいろんなものを気にするとやっぱり病気になる。まあ昔から言う、まさにおばあちゃんの知恵ですけど、病は気からというふうに言いますよね。だからその元気に生きるにはやっぱり心の持ち方、
はい、
それから社会的に自分の役割を持たされているおばあちゃんベビーシッターでも何でもいいですけどね、
はいはい、
そういうことが必要なんで、あの身体の健康ばっかりあの情報が溢れてるんですよ。
確かにそうです。
あの、はい、それでこれ飲めばいい、
うん、
あのこれを食べればいい、これをやればいい、その一つ一つ、
うん、
なんかシングルイシューみたいにそこ強調するんですけども、
う
ん、それで健康になるわけはないと思うんですよ。
そうですね、
まず、こんなこと言ったらまさかスポンサーがそうか、うん、そういう関係ではないでしょ
う、ね、全然うち関係ないですから、スポンサーは全くないですから、
はい、よかったですね、いや スポンサーがあったら大変ですけども、うん、そういうものを試してもなんか良くなったって聞いたことないですね。
そうなんですよ、
まあ、大変申し訳ございませんけれどね、やっぱりあの自分自身が健康を決めていくんじゃないかなって思うんですよ、
うん、
やっぱり明るく、それから自分の志を持ってそれに突き進んでいく間は、
うん、
死にたくても死ねないっていうか、
うん、
あの不健康にならないというかですね、
はい、
まあ、そんな精神的なことを言ったんじゃ太平洋戦争と同じじゃないかみたいになっちゃうかもしれないけど、個々、うん、の健康については私自身はそういうふうに思ってます、う
ん、なるほどね。やっぱりだからそのこれを飲めばいいというそういう発想をちょっと離れないと、まあ、 だからさ難しいってことですよね。
そうですね。
あとまあ、これからおっしゃったようにそのコロナ後ですね、全面的に見直しなきゃいけない部分やって厚労省の所轄でかなり多いと思うんですけども、厚労省の現役の皆さんにね、こうこれからの方向性のヒントがなんかもしあったらいかがですかね。
やっぱり入る時もそうですけれども、いろんな社会経験をしながら自分のテーマは何かって決めることはすごく重要だと思うんです。
自分のテーマを、
もちろんその役所の人事では自分の好きなところに行けるとは限らないわけですけれども、でも自分が持ったテーマに近いことは必ずできるんですね。
なるほど。
それはすごく力を発揮できるんですね。自分がこのテーマできると思った時にちょっとでもその関連があった時にものすごく力を発揮できる、そのことが必要だと思うんです。政治家の顔を見て忖度するとかね、そういうことで官僚は決めてはいけない。
なるほど。
やっぱりテーマを持って掘り下げて、それにドンピシャリのポストに行かなくても、それに近いことがここにあるなと思った時に一生懸命その仕事をすることだと思うんですよ。でなかったら役人である意味が、官僚である意味が私はないと思うんですね。
それ極めて重要なご指摘ですね。
いや私はそうだというふうに思ってます。
いやだからそれこそ役者じゃないけども、その場で役を演じるだけだとね、なんか未来はなくなっちゃいますよね。
いやその通りで、今役者が多くなりすぎだと思います
ねえ、やっぱそのあたりやっぱり現役の皆さんも考えていただかないといけないってことですよね。
それにはですね、組織的にやるべきこともあって、それは私が厚生省にいた時もそうなんですけれども、一番出世する人はずっとメインにいて、出向したり外に出たりしないと、まして外国へ行くなんてとんでもないことだって言われてた時代なんですよ。
あ、そうですか。
で私が、まあ、人事院で長期海外研究員という制度があって、それでミシガン大学に行ったんですけど、行く時に多くの人が何言ったかっていうと、みんなが係長になる時にあなたは係長をやらないから、もう将来はないって言われたんですよ。
なんだそれは。
それでそれに加えて私は30代になって、国際機関に行きたいと思ってましたので、まあ、ユニセフのインド事務所に行ったんですけど、その時も、まあ、ちょっとはっきり言っていただくから、その時の人事課長が私に言ったのは、そんな国際機関に行って帰ってきた人は使い物にならないから、その後みんなと同じように扱われると思ったら大間違いだって言われて出てったんです。
何ですかそれは一体。
でもそれは普通なんですよ、その当時の
使い物なんですかね。
要するにみんながこれを経験するときに経験してないで他のことやってるのはダメだということ、まして外国なんか意味はないと。
強烈ですねそれ。
それはそうなんですけど、内務系の役所っていうのはそういうところございまして。
あ、内務系の役所がね、
それは未だに残ってると思います。
未だに
残ってると思います。未だに残ってて、外に出ないで自分はずっと中枢でいようと、昔の家督長男みたいなもんだな。家督長男は動かない、出ていくのは次男三男、あと女は嫁に行け。
いや、
でも本当に豊かな人生っていうのはむしろ次男三男であり、
そうですね、
嫁に行った女性であったりするわけなんですね。新しい世界に触れるわけですから。だから組織的にやるべきこととしては、やっぱりそこの中でずっと勝ってるのではなくて、やっぱりいろんなとこに出してあげると、いろんな経験をさせるということですね。
確かに。
それこそね、その動物園で飼われてる動物よりも、渡り鳥なんかの方が鳥の目を持ってますよね。
あ、そうですか。
寒いとこはここら、暑いとこはここらっていう、本当に渡り鳥になるぐらいのつもりで、また組織的にもそれをサポートすると、ここ行ったからお前はもうダメだぞみたいではなくて、そういう育て方をね、しなきゃいけないんじゃないかなと思います。
戦前以来の内務省の自爆はもうやめなさいと。
そうですね、そうですね。
それは重要な指摘かもしれませんね。
ところがね、30年ぐらいいるとみんな染まっちゃうから、最初はね、この役所けしからんなと思ってても、だんだんだんだんそれに馴染んでいかないと、自分がよく扱われないからっていうふうになっていくんで、まあそういう意味では外で飯を食うっていうかですね、そのことをやっていかなきゃいけないんじゃないかって私は思います。
なるほどね。いや今日は本当にたくさんの素晴らしいお話をですね伺いました。私も目から鱗の話が本当に多かったです。なかなか厚労省の 政策のこととかね、普通みんなよくわかんないんですよね。おっしゃったようにテレビはですね、まあ、タレントが出てきていろんな面白い話するだけですからね。まあそういう意味では本当に今日聞いてる皆様も大変そのご参加になったと思いますが、最後にこれ本当にいろんな立場の方が聞いていらっしゃいますんでね、リスナーの皆さんに、なんか大泉さんからメッセージを一言いただけたらありがたいんですが。
はい、まあメッセージっていつも言ってることなんですけども、まあ、私は健康と福祉の仕事をしてまいりましたが、究極の社会政策は人口問題だというふうに思っております。実は社会政策はこれで終わりだと言われたのは1971年の児童手当の導入だったんですね。これでヨーロッパにある社会政策はみんな導入したと。ところがドイツが介護保険を導入しまして、で2000年に介護保険法が施行されましたけども、その時にこれが最後の社会政策だと言われました。でも今本当に残っている社会政策は人口問題を解決することだと私は思ってまして、まあ、少子化が、まあ、1989年 1.57 ショックからこれだけの日々を年月を経てもですね、ぴったりの政策ができてない。この人口問題を改めてリスナーの皆様に考えていただきたい。特にコロナで海控えが増えましたので、今年は昨年の84万からさらに減って70万台になると言われておりますので、これをコロナの戦争の後の最大の問題として皆様に考えていただければなというふうに思います。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日はコロナと健康と題しまして、少子化問題を追っかけている大泉ひろこさんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺いました。大泉さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも皆様も参考にされてください。大泉さんもますますご活躍ください。ありがとうございました。
ありがとうございます。